野田真世、
前田美玲の
ラジオナイトモスキート。こんばんは、野田真世です。
こんばんは、前田美玲です。
この番組は毎週月曜日にお送りしているラジオナイトモスキート。
好きなテーマになると暴走が止まらない私たち2人が放送しています。
夜寝るときになぜか寄ってくるあれ、
そう、耳元でうるさいあれ、
そんなモスキートのようにしつこく騒いじゃう内容のラジオとなっております。
それではラジオナイトモスキートスタート。
ナイトモスキート、
ナイトモスキート、
ナイトモスキート。
改めまして野田真世です。
改めまして前田美玲です。
ということで、
はいよ、
先週の続き、
うん、続き
後編です。後編なんですけれども、
はい、
まずトークに入る前に、
はい、
注意点を申し上げたいと思います。
はい、
一つ目、
うん、
今回もですね、同様学習障害接し方について取り上げますが、これはあくまで私、野田真世と、前田美玲2人の場合であり、全ての方々に当てはまるわけではありません、
うん、はい、そして2つ目、これは個性であり障害ではないという考えもありますが、このラジオ内では他の方に分かりやすく理解してもらえるとかかりとして障害として扱い、そう呼びます。以上2つをご理解いただいた上でお聞きくださいますと幸いです。
うん、
はい、ということで、本日のモスキートークは学習障害の前田さんが相方の野田さんにいろいろ質問してみた。
イエーイ。
私のことを
質問して
みた。あたいだよ。
あ
たしゃね。はい、で先週私、うん、前田が学習障害だということをお話ししたんですけども、今回は私のことを一番近くでずっと見てきた相方の野田さんにいろいろ突っ込んで10の質問をしてみたいと思います、うん、聞いてる方により理解していただくためにセキララに、そして細かくよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
怖いです。よろしくお願いします。
ただその先に言っておきたいんですけれども、
キャイ、
今回は本当いじめみたいな感じに聞こえるかもしれないけど、そこはご了承ください、う
ん、あのね、全然ここいじめではないんでね、
本当に細かく言うとこういう感じなんですっていうのをね、
うんうんうん、
ただそのこういう例もありますっていう、うんうんうん、症例紹介みたいな感じなんでね、
はい、
お願いします。
で早速、うん、まず一つ目、
うん、
発達障害という障害については野田さん、これ知ってましたか？
先週も話したけど、私の愛する愛するダーリン、トム・クルーズが、
うんうんうん、そうね、
うん、学習障害だっていうのを知ってて、うん、その学習障害っていうものがあるんだぐらいに思ってたけど、
うんうん、
でもまあここまでそのなんだろう、枝分かれっていうか細かいものだっていうことまでは知らなかった、
うんうん
うんうん、
なるほどね、分かりました。では2つ目、私前田がですね、
うん、
発達障害なんですけどっていうのを聞いた時に、
うん、
どう思いましたか？
確かその養成所を卒業してしばらくしてたら前田さんから連絡来て、なんか、
うん、
カラオケ行かないって言われて、いいよ、歌ってるその最中、に、私さみたいな、なんか手帳取るんだよねみたいな話をされて、ふーん、そうなんだ。あ
の障害者手帳をね。
そうそうそう、障害者手帳を取る。
あ、そんな感じで言ったっけ？
うん、どっちかといえばその障害のことを言われたことよりも、
うん、
今っていうことにびっくりして。
何を持ってそのタイミングだったのか、私自身のことをこうかしらあかしらって今思うけど、それはね全く見当もつかない。
そうね、だからまあ先週もお話ししたけれども、
うんうんうん、
その養成所時代から前田さんはそのやっぱ口が達者だったから、
う
ん、すごい人風な風吹かせてたんだよ、
うんうん、吹かしてた、
吹かしてたんだよ、
うんうんうん、
でだからその見た目でももちろん雰囲気でもね、わからないから、
うんうんう
ん、ふーん、でも言うてもそんななんか大したことはないのかな、わ、
うんうん、
かんないけどぐらいに思ってたぐらいですね。
3つ目、あ、まあ、さっきも今も言ってましたけど、
うん、
障害があるように見えたかなっていうのは、まあ、見えないですよね。
見えないですね。
見えないですよね。
ただその養成所自体か、
うん、
ガが強いな
ぁとは
思ってたかな、
うん、
でもやっぱ当時、
うん、
思ったのは、
うん、
あ、役者ってこういうことをしなきゃいけないのかなってすごく思って、うん、その授業中にとある薬の CM があってね、
はいはい、うん、
それのナレーションをしている方が講師だったので、自分のその出てるナレーションの その台本みたいのをバーって配って、うん、一人一人読ませてたんだよ、
うん、
で
私何やったんだろう
3人目ぐらいまで行った時に、うん、多分みんな順番でやらされるんだなって空気感だった中、うんうん、いきなり前田さんが次前田やりますみたいな感じでなんかアムロ行きますみたいな感じでいきなり来て全員がえってなって
声ですか、うん、全く覚えてないでもなんかそれ聞くと多分、うん、まあ前回も言ってたけど、うん、多分その役者を目指すような子ってこのぐらいの我の強さっていうののモノマネだったんだろうね、うん、
かもね。でまあみんなほら初めての場所だったし、
うんうんうん、
探り探りな関係の中で、
うんうんうん、お試しみたいなね感じだったからね。
前田さんがやっぱはちゃめちゃなことするから、
うん、そうね、あの頃の私ははちゃめちゃが押し寄せていたからね、うん、
押し寄せてきちゃったから
パーティーの主役にな
ろう本当にそんな感じだったからもしかしたら芸能の世界ってあれが普通なのかなっていうのをみんながみんなどう思いますみたいな感じのアイコンタクトで撮るみたいな、
ちょっとやべくないですかみたいな、
どう思いますみたいな普通の学校でいきなり順番守らずに行ったら、うん、前田さん次誰々ちゃんの番だよっていうところを、うん、いやでもガラスの仮面張りにこうじゃなきゃダメなんじゃないっていうのがやっぱみんなの中であるから私が紅天にやりますぐらいに
蹴落とすわぐらいに
行かないとダメなのかなみたいな、チラチラみたいなところはあったんだよね、うん、自由奔放だなっていう感じだったから、うん、別にその障害があるように見えてたっていうのはないかな、
うんうんうん、じゃあ4つ目ですけど、うん、発達障害と知ってから私が、うん、気がついたことありますか。
うーん、まあ、だからそのカラオケで私発達障害ですと、うん、その障害手帳もらいますって言われてから、うんうんうん、それから気づいたっていうよりも、
うんうんうん、
そういう障害について調べていく中で当てはまることが多々あって、うん、あ、それってそういう理由だったんだっていうことが
合点が行き出した
っていうのはあったかな。
なるほどね、
うん、でもやっぱりその口で私こういうことができませんって何個か言われてたけど、うん、口で流暢に言われれば、うん、でもそんな感じに見えないんだけどなっていうのがやっぱり念頭にあったから、
うんうんうんうん、
でもそういう障害のことを調べていく中で、あ、計算ができないって言ってたのは、うん、私の計算ができないとは別畑なんだっていうことも気づいたかな、
う
ん
う
ん
う
ん、
1の次が2っていう概念がないレベルだっていうね、う
ん、だから野田は、まあ、世に言うお勉強できないおバカちゃんなわけ。
いや、お勉強ができない頭いいやつだよあなたは、
うん、だから自分も計算できないって言われた時に、うん、あ、同じかなって思ってたけど、うん、あ、前田さんはまずその数字が
影分身だと、
影分身して服部くんしてるから、
そうなのよ、
服部くんし
ちゃってるんだ、数字が服部くんなのよ、
服部くんしちゃってるところからなのか、うんうんうん、じゃあ全然違うんだなとかいう、うんうん、その言ってたことのなんかこうポイントポイントが、うんうん、あ、これも言ってた、これも言ってたっていうのが、うんうん分かってたかな。
ごめんね、数字が服部くんが今ちょっとつぼに入っちゃってちょっとずっとニヤニヤしてんだけど、そこから動けなくなるから次行きますね。
はい、お願いします。
じゃあちょっと5個目ですけど、うん、実際にそんなね、うん、あの発達障害の前田さんとちょっと深く何の因果が関わることになってしまって、うん、その深く関わってみてどう思いました、改めて。
大変
でしょうねですよね。
聞くこと大変だった。
そうだね、あ、じゃあまあ6個目ね、
うん、
まあそのぶっちゃけ大変なことって具体的に
最初にやっぱりその障害がありますって告白されました、
うん、
でもそれまで仲良くはないから、うんうん、我が強いなぐらいの人にしか見えてなかった、
うんうんうん、
でそこから一緒にいる中でやっぱりこう一番は、うん、さっきも言ったけど人が傷つくようなことを、まあ、ガンガン言ってしまう、
うん、
故に他の方、まあ、共演者の方とかが泣かせてしまったりとか、時にはやめさせてしまったりだとか、それをやってしまってる前田さんにっていうよりはそのフォローに回るのが逆に大変だった。で、あとはやっぱり注意欠陥ということで、この忘れちゃうことが多い、うん、そのあれ持ってきてねって言ったものは、まあ、毎回持ってこないじゃない、まあ、台本も含めだけど、まあ、まあ持ってこないんですよ、
はい、
まあ、それ以外にもだからその原稿に関しても、まあ、前田さんここを考えておいてねとか練習しておいてねって言ったものの、うんうん、まずそのそれ自体の存在を忘れてしまう、うん、で当日そんなこと言ってたっけみたいな、そんなのあったっけってなっちゃう、
うん、
でもなったとしても 突発的な変化に臨機応変に対応できないから、
うん、何新しいニューワールド新世界、うん、新世界聞いてない、
聞いてない、こっちは散々4回ぐらい5回ぐらい言ったとしても、え、聞いてない、あ、ダメ、もうできないってなっちゃうから、
パニックいわゆるこう想像するパニックってわーっていう、うん、あれだと思うんですけど、結構フリーズなんですよね。
だからまあ喋れなくなっちゃ う, っていう、そうそう、
ピシっていう感じになっちゃうから、う
ん、これはだんだん変わってきたことだけど、うん、大体の人が結末に向かってお話を大体する、おとぎ話でもそう、うんうん、最後シンデレラは王子様と幸せに暮らしましたとさに向かって、うん、昔々あるところにから始める、うんうん、でも自分の中でその想像力みたいなものが順序立ててできないから、例えばシンデレラの本渡されました、これ読んでくださいって言われた、うん、昔々あるところにっていう文章だけ読んでおしまいでいいんだけど、前田さんに関してはその本の情報からまず言い出すまず正方形の本を今手に取りました、で内容に入るまでに小1時間ぐらいかかるみたいな感じだから、
そうそうそう、紙の材質はそうみたいな、そう
だからってこっちがそれさもうやめてさ内容に入ってくれないって言ったこれがもう変化になっちゃうから、ああ、ってなって
内容に入るだとみたいな
ってなっちゃう、だからこっちはもう内容に行くまでそっかって見てて
見守って
でいざ内容に入ったかなと思ったら王子様とシンデレラはみたいなところから入ってそれも中盤じゃないみたいな、
どちらかってる
どちらかっていくんだよ、うんうん、だからそれを100ある情報を10に減らし、うん、1から10に物語を昔々からめでたしめでたしまで並べて編集しているのが真田さん、まあ、だからうちはほら収録が1個の放送につき1時間とか、
はい、
まあ、1時間40分とか、はい、場合によっちゃ2、3時間の時もあるんでね、
ええ、場合によっちゃね、
そうなのよ、だから自分の話したいことを話してながらも、うん、どっか行っちゃう時あるから、うん、その時ふっと思いついた自分の興味あることにやっぱり走りがちだから、うんうん、でもそれをストップって言うと、うん、そのストップされたことで
止まったけどじゃあ
何どうしようってその場でぐるぐる回り出したどうしようみたいな感じでぐるぐるしちゃってとりあえず私からはなんとなくゴール見えてるからちょっとずつなんか、うん、トッカー右、分かった左みたいな感じでああなるほどねまっすぐみたいな感じでなんか点々と補助していくとそうみたいな感じでもうすぐよ見れもうすぐみたいな感じで
もうすぐなんでそこで U ターンしたみたいな
あ、ちょうちょうみたいな感じであ
の雲ソフトクリームみたいみたいなそっち崖だぞみたいな感じでしょとんでもないとこにハンドル切り出すみたいな
だから基本的にだからうちはだからそれが大変かな、まあ、ラジオっていうものにおいてはね、
うん、そうだね、
う
ん、
そうそう、
じゃあ7つ目、
うん、
驚いたことある
驚いたことね、うん、やっぱり最初の頃は本当にだからこう聞いてる方は全く想像つかないだろうけれども、うんうん、今この状態になるまでの前田さん、初期の頃の前田さんっていうのはもうそれはもう本当人切り抜刀斎でね、
ええ、
バッサバッサ人を切っていたのよ、うん、でもなんかやっぱそれがやっぱり一番どうにかしたいなって、やっぱりその役者業ってその演技力とか、
うん、
個性とか、
うんうん、
変な声とか、
うんうんうんうん、
それももちろん大事なんだけど、
うん、
一番大事なのはコミュニケーション能力なんだよね。
そうだね、
人とやっぱ関わっていくことが大事だから、
うんうんうん、
これをなんとかしないとと思って、うんうん、もうぶっちゃけた話、なんでこんなことそれを言っちゃったのって、
うん、
そういうことをいつも言っちゃうのって言った時に、うん、まあ、だから人の顔色が読めないから言っちゃう、
うん、
なんでその周りの人が言わないのかがわからないって、
うん、
その前田さんに言われて、
うん、
だから本当に大げさに言えば人を殺しちゃいけないっていう理屈はわかる、法律で決まってるからねって、うん、でもなんで殺しちゃいけないかの本当の理由はわからないって言われた時に、うん、ここかと、
うん、
ここがわからないから言っちゃうのか、うん、前田さんに言われてた、私は想像力がない、想像力の欠如だって言われた時に、うん、これか想像力の欠如とはっていうのが、う
ん、ここが抜刀斎かと、
なるほどって確かに 人を殺しちゃいけませんって昔から教えられてるから、うん、確かに殺さない、うんうん、刺されたら痛いもん、うん、死んじゃったら家族悲しいもん、うん、逮捕されちゃうから牢屋に入れられちゃうから辛いもんね、うん、でもそれって後半全部感覚だよなって、その想像だよなって思って、うんうんうん、世の中はみんな結構想像力というか想像で物事は進んで決まっていっているんだなっていう、その事実とそれを言われたことにびっくりして、マジかどうしようって
言ってた言ってた。多分私はキョトポンとした顔してた。
キョトポンとしてた
やべえやつだな
だから最初の頃はもう本当にだからそんな抜刀斎だったのよ。でも言ってることは分かるんだよ、確かにそれは事実だけどねっていうことは分かるんだけど、うん、確かにその事実を口に出しちゃいけないっていうことも教えられてはいないし決まり事ではないよなって、
うん、傷ついちゃうから雰囲気で察してきてんでしょみんなは。
察してきてるし、うんうん、自分もされた時に悲しいから、うん、あじゃあこれ人にやっちゃいけないよねって学んでいくんだよね、うん、やっぱり叩かれれば痛いから、うん、叩かれたら痛いんだ、じゃあ人を叩く悩みをあの時の痛みをこの人にも感じさせてしまうからっていう想像力じゃん、うんうん、っていうのをやっぱ体験して学んでいくから、でその体験がだんだん重なっていって大きな想像力につながっていくんだよね多分、
うんうん、
叩かれたら痛いのに人に刺されたりしたらもうとんでもない痛みでしょうよみたいな、
えらいことになるっちゃっていうね、
じゃあしちゃいけないっていうの、やっぱり先を見据えての想像力みたいな、
うんうん、
小さい頃から多分それで来てるんだと思う。
そうだね、まあだから子供の頃、うん、自分と相手っていう感覚はもっと薄くて、
うんうん
うん、私とあと以外なんかおもちゃみたいな、だからなんか私がいじったらどういう反応するかなみたいな、
あそれが 見たいとか確認したいとか、
うん、あとデータ欲しかったんだと、
うんうんうん、なるほどね、
なんか話としてはこういうことをしたらお友達が傷つく、うん、泣く、うん、嫌がる、怒る、うん、それは分かる、うん、でも実際それってどういう感じなのっていうのを見たいっていう、
だから他の人はそれが想像で補えるけど、うん、その想像ができないから見てなるほどねっていうので
触って確かめたい、
確かめたいわけでしょ、
そう、
あなるほどね、
一回見してっていう、
うんうん、どうなっちゃうの見せてっていうことでしょ、
そう、それってどういうことなのかをちゃんと分かりたいから、うんうん、ちょっと一回押していいですかみたいな、
うんうん、ことでしょ、
うんうん、押すねみたいな、うんうん、おっかない
やだ、言うてもあれを出会った頃そんな感じだったのよあなた、それは必死で止めますわまあまあそんな感じかな、驚いたことは、はい、
では8個目、うん、
はい、
普段、野田さんが気をつけてること、うん、または気にしてやっていることは、
でもだから障害と危機、うん、自分なりにねそういう、まあ、資料だったりとか、うん、本だったりとか、うん、そういうものもまあいろいろ見つつ、今まで前田さんと付き合ってきた中で経験した、
うんうん、
こういうことをしたら楽なんじゃないかっていうのはやっぱ自分なりに研究してきたから、うんうん、だからやっぱ数字が見えないとかいうことも含め、うん、だ事務的なことっていうのはやっぱり私が野田が、
うんうん、
事務的なことはだから基本私がしてるのもそうだけど、想像力がちょっとやっぱないから、例えばこの原稿を読んでおいてね、確認してねとか言って渡したとしても、普通のこう健常って言われる方からすれば、あじゃあ次の収録が1週間後だから自分の能力的には今読んでおいて考えるのに何日間かかかるからこれぐらいのスケジューリングでっていうのができないから、その時間指定とか日にち指定をしてスケジューリングするようにしてるっていうのはあるかな、だからそのいちいち言わなくても平気だろうみたいな、だろうがつくような事柄もやっぱり全て念押しして言ってるかな、
うんうん、
まあ、最初の頃はだからそのラジオ やりだした頃はなんとなく その題材が決まっていて、うん、じゃあこれについて考えておきましょうみたいないう時もなんか全然違う的外れなことをやっぱり当日言ってきたりとか、うんうん、
スパコーンって投げてきたりとか、
うん、なんかえっていうずれちゃったりとか、うんうん、まあ、忘れちゃったりとか、
うん、
あと考えられない、でもその余力を振り絞って考えてきて当日迎えたら全て使い果たしてるから喋、うんうん、れないっていう、うん、
もう明日のジョーみた
いな感じで
真っ白に
燃え尽きて真っ白になった状態で収録に来るから、うん、でも大体の人がさ日常大変でって言ってもいや仕事だからよしみたいな感じでやるじゃない、
うん、
それが可能じゃないからだから、あ、これはもう当日すんなり収録するには私が全てきっちし、もうこれはこうでこれはこうで、あなたが考えるのはもうここだけです、こんな風に考えてね、例題みたいな感じで出しておけば少し余力が残ると、
うんうん、まあ、正直情報が多ければ多いほどできるので
だから原稿もだからうちはガチガチにね全て決まってる。
初期はね前田も考えてやってました、
うん、
でももうそうやると明日のジョーになるんで、
そうそうそうそう、
もう野田さんと真田さんが手分けして、
そうやってる、
原稿全部考えてくれてる。
で原稿書いてとしても例えばほら何年もやってればここはもう言わなくても、うん、原稿に書いてなくても、あ、ここ言った後にこれだよね、うん、とかいうこともやっぱり全部原稿にも載せて、うん、毎度毎度同じことをやっぱり載せないとやっぱスパコンしちゃうし、
うん、
変化しちゃったっていうこともそうだから、うん、だから普通言わなくても伝わるでしょっていうことを、
うん、
まずゼロから骨組み立てて説明でバーッと伝えないと、
うんうんうんうん、
情報がやっぱり伝わらないから、
うんうん、
あとプラスだからその原稿においては太文字に変えるとか、
うん、
その部分部分でね、例えばこう文字の羅列がすごい多い文章の時とかはスペースをすごい空けたりとか、
句、うんうん、
読点を人より多く入れたりとか、
うん
うん、文章に関してはそういうことをしてるから、あとはだからうちはすごい決まってるのはだから天気、前田さんの生理収納お家でのことお父さんお母さんと喧嘩しちゃったよとか、仕事場でこんなことがあったよって聞けば、あ、原稿これお願いしようと思ってたけど、じゃあちょっと題材変えて前田が考えなくてもいい内容にしてとりあえず原稿作り直すかみたいな感じで作り直してっていうのを見て、うちは収録に決めてるから
幸せなやつだね
いやでもね、そうしないと来た時に本当に灰になってるから
ポンコツだからね
それをたかが日程をずらすだけでできるようになればなるんだから、それはずらせばいいだけの話で、
まあここでもカウンセリングしていただいてるんですね私はね、
だからなんか、あ、なんかだんだん最近調子いいぞってなってきた時に前田さんちょっとこれ考えてみてって、
うんうんうん、チャレンジよみたいな
チャレンジするのよっていうこともそうだし、あとは1日4時間以上は収録日を取らないって
もう前田のキャパ的に限界値だと
先週も言ったけど、座ってじっとして喋って、うん、人の目を見て原稿を読んでっていうことだから、うん、人より脳の その消耗が激しいから、
正直ね、まあ、うん、気が散るものも正直いっぱいあるので、そうそうそう、まあ、やっぱそれに気を取られないようにするのもいっぱいいっぱいですしね、うんうん、
まあ、だから正直4時間以上やるともう後半ちょっとほら体あっちだけあっちだけってなって
テレンコ
テレンコ
しだすから、テレンコ
テレンコして前田さんがあくびしだしたら合図だから、あ、
よくね、生あくびが私出るんですけど、うんうん、これでも生あくびっていうのは、うん、要は脳が酸欠状態になってて、うん、めちゃくちゃ脳使ってて、よく言えば集中してめっちゃ脳使ったんだなっていうあれなんですよね、うんうん、でも多分あくびしてるってやっぱり怠けてるだとか、まあ、やる気ないのかな、ね、みたいな感じに見られるから、うんうん、あれなんですけど、前田があくびしたら多分今日一集中してんだぞこいつって言われ
る、うん、前田があくびした瞬間に、うん、あ、今日はもう営業終了ですっていうお知らせ来たから了解ですって、
限定何食のあれがもう売り切ったよみたいな、
売り切れですってなった瞬間、うん、例えば話し合いだったとかとしても、うん、よし今日はここまでっつって終了して、
うん、
買いなさい寝なさいっつって、
うん、ファイッつって
感じかな結構だからそのプライベートのことを知っておかないと、過去うちゲスト呼んだりもした、
うん、
前田さんは人が一人増えた、そして新しい場所ってなったことでいつもより、まあ、プレッシャーもあるし、うん、情報量が多いから、うんうん、やっぱ大変なわけさ、
うん、
もうその日を最高のコンディションで迎えていただくために、うん、よし、その収録日の1週間前から
自由に穏やかにお過ごし遊ばせっていうお触れが来るんですよ。
そう、もう原稿も何も大丈夫、もう何も考えなくていい、大丈夫だ、
野山を駆け回ってこいって、こうやって言って、分かりましたって言って野山を駆け回
ってこい、私が
そうわ
ー
っつって言ってく
るフリーダムしてこいって、
そうそうそう、その1週間は肌願望です、
ね、そうで当日になんかもうお顔ツルツルな感じで来て、よしよしよし
って、ツヤピピみたいな感じでツヤピピ、
そう、でもまあそのラジオにおいてはそんな感じかな、
うん、
もうプライベートなことまで言っちゃうとちょっとキリなくなっちゃうから、
そうなんだ
よね、そうなのよ、うん、
そうですね、まあ、あの9個目の質問なんですけど、うん、どうしてこんな厄介さんとねいや前田さん、いや厄介さんとね厄介さんとここまで一緒にやってくれるのかなって。
なるほどね。
野田ピッピは
なんかそれも散々言ってきた気もしますけれども、うん、単純に言うと別になんか同情してるからそのなんか無慈悲な心でとかいうわけでもないし、なんか感謝してほしいからしているわけでもないのよね、
うん、
それ何にも考えてないわけじゃないけど、例えば一個工夫するだけで何かできるんだったら別にそれでよくないっていう感じもあるけど、確かにその関わっていく中で最初の頃は本当それこそだから抜刀斎だったから、うん、私も散々泣かされたしね、うん、前田さんに何回か死んで立ってみたいな感じでやってたけど、うん、
立ったところまた切ってみたいなこと
した、切ってみたいな、まあ、今でもたまに後ろからドンキで殴られそうになる時あんのよ
でしょうね。
なんかやばってなんか殺気を感じてファッて振り返ると笑顔で花瓶を掘り上げてる時あんだけど、長年関わってきて術を知ったがゆえに、うん、ストップストップストップストップ、死ぬ死ぬ死ぬストップみたいな感じで、うんうん、花瓶下ろして危ないよって言うとごめんごめん、うんうん、言って言いながら足踏むみたいなことも
危ないところだった義務みたいな
足踏んでんだわそうそう、何度も何度も殺されていたんだけれども、日常やっぱり私自身も役者としてね、やりたいけどやれないっていうその歯がゆさ、
うん、
抱えてる事情で、うん、やりたいけどやれないっていう歯がゆさっていうものは分かるわけよ、
うん、
事情は違えどね、
うん、
でもそれって多分同じことを志してるからこそ多分分かるのよ。でも私に関しては工夫しても無理なのよ、
うんうん、
工夫したところでどんだけお医者さんにかかろうと、
うん、
薬を飲んだところで、
うん、
体調が悪かったらもうできないのその日、
うんうんうん、
でも前田さんに関しては一個誰かがアイテムを渡せばそれですんなりいけることも可能なわけさ、
うん、
だったらいけよって思ってる部分もあって、でもまあ一緒にそのいる中でね、99個嫌なことされても残った1個みたいなものがすごくいいものだったりとか、まあ、それに関してはやっぱり役者としても一個人としても好きな部分だから、この99個のせいでこの光り輝く1個を潰したくないっていう思いみたいなものがあったかな最初。嘘でしょ嘘でしょ、
ね、嘘じゃないよ
嘘でしょ。うつむいて喋ってパッて顔上げたら前田さんめっちゃ泣いてるんですけど。
泣いてるとか言うなよ、ラジオだから伝わらないからいいだろうよ言わなきゃよ、
うん、でもね、なんか全部ひっくるめて言っても、まあ一緒にやれたら楽しいもんなっていうのが大きい原動力かな、一緒にやる感じかな。でもこれだけ、でもこれはすごく言いたいのはその一緒にいることがね、
うん、
だけが正しいわけじゃないと思うのよ、
うんうんうんうん、
例えばそういう障害のある友達がいます、障害を持った知り合いがいますってなった時に、
うん、
本人にはその気がなかったとしても本人のせいじゃなかったとしても、うんうん、一緒にいることで傷つくこととかやっぱりたくさんあるから、
うん、
それで自分がメンタルが弱まっちゃってね、
うん、
ズタズタになっちゃうから、うん、私この子のこと嫌いじゃないけど一緒にいたらダメだと思って、うんうん、離れていくことも間違いではないと思う、
うんうん
う
ん、
それで共倒れしちゃったら、
そうだね、
元も子もないからね、離れていってしまうこともやっぱり勇気だと思うし、
うん、
それで裏切ったとか、
うん、
そのいうことはないと思う、自分をやっぱり守ることも大事だからね、
うん、
だけどその向き合って見て初めてその見えることもあるから、やっぱりその埋もれてしまってるね、すごい99個のちょっと個性的なものの中に埋もれてしまって見えなかったけども、それをこう一生懸命どけてどけてた時にこんなところにあったのね、紫魂の玉みたいな
I want you to change the world
そういうことなの、
いい風に言うね
でもこれはやっぱり向き合って進んでみたから分かったことだから、
うん、
って思うのよ。まあ、だからお互いね、だからお互いぶつかって傷ついて泣いて自分が嫌になるってことばっかだって、お互いがね、
そうだね、
私は私って言いたくないから、うん、あなた今これ違いますよとか、それは傷つける言葉ですよとか言わないで済むならやっぱり言いたくないしね。それを言って前田さんがやっぱり落ち込んだりとか、そういうの引きずってこう自尊心が低くなってしまうんじゃないかって思えば言いたくないしね。それを言ったことで私もやっぱり家に持ち帰って、もうちょっと言い方があったんじゃないかとかっていう、やっぱ日々勉強じゃないけど思うこともあって、で前田さんは前田さんでやっぱり私を傷つけてしまうんじゃないかっていう恐怖心の中で、私に注意されたことでもやっぱり傷ついたり、まあ、へこんだりとかっていう、お互いにだから自分が嫌になってしょうがないみたいなことの繰り返しだったかな。だからラジオ始めてからは、
うん、そうだね、
うん、でもやっぱりお互いにそんなことをしながらも先に見据えているものが大きかったりとかするから、うん、お互いにお互い傷つけながらでもケツ叩きながらみたいな感じで、ね、前田さんは障害を抱えているから、うん、人と落ち着いて話をするっていうことをまず学ばないと、うん、現場出てもそこそこやらかしてるから、
うん、はい、
だから私の前では何してもいいよと、失敗してもいい、私のことを殺してもいい、それは別に現場でやらかしたらそれが終了の合図だけど、ここでは何度やらかしたところで練習の場なんだから、その情報を得るためにこれやってみたらどうだろうっていうのをいくらでもやってみっていうことで始めたじゃん、このラジオをね、
うん、
で私は滑舌がもう単純に悪いから喋らせてくれっていう場でやってる、
うんうん、
だから、うん、なんか言われても困るなんかラジオの方向性とか、 なんか言われても
それはね、うん、困る
困る
うん、うん、これ以上ねうちのね、うん、ピーたちを捕まえて何言ってくれてんだとうん、うん、
っていうのが9個目かな収録時間ももう間近になってきちゃったんだね。
間近になってきてるけど、うんうん、最後10個目があるんだけど、
はい、10個目
野田さんから前田に、
うん、
一言ありますかって書いてあるんだけど
、そうね、なんかいろんな意味も含め、うん、私はだから前田さんと出会ってよかったなって思ってる
続けて
一言っていうか、その障害を持っていることで悪いこともあるけどいいこともやっぱりあるしね、かな。最後の10個目は嘘だろやめとくれ
逆に嘘だろ
やめとくれ
逆に嘘だろ10年一緒にいる相手にそんなこと言われて泣かない人間いると思ってんの
なんか10年そばで、いや私多分一番そばで見てきたと思うよ。10年間一番そばで見てきたからこそ私はこう言えることかな、これが。
やばい、あと5分でねスタジオ出な
きゃいけないんでねまあだから今回だから前編後編ということでね、学習障害前田さんについてちょっと取り上げたんですけれども、まあいつになくちょっと真面目な回が2回続いたかしら、
うん、そうですね、
まあ、来週からまたね、うん、どしもネタでいこうかなって
思ってます。それだ大事大事
大事大事、
ずっとちっないますこって言ってくね
最低か
最低か
まあでもまあね、いい方向に行きましょう。
はい、うん、ありがとうございます、まあ、
こんな感じかな今日は、
ね、締めろって言われたんですけど、はい、なんかもう今よく読めないんですけど、はい、あの本当にね、もう前回も言いましたけど、本当にあの野田を含めスタッフの方、うん、私の関係者の方で、たまたまでもちょっと聞いてくれたそこのあなた、本当にありがとうございます。
いい子なんでね、いいババアなんでね、
ありがとうございます。はい、では、今日のモスキートークはこれで終了。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイトモスキート、ナイトモスキート、ナイトモスキート。
ラジオナイトモスキートはエンディングのお時間となってしまいました。
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
それではナイモスからのお願い。
ナイトモスキートではご意見ご感想ご相談何でもお待ちしております。
メールアドレスはすべて小文字で night_mos@yahoo.co.jp night_mos、
そしてシャープナイモスでのハッシュタグツイートもぜひお願いします。
お願いします。
ということで今夜のモスキートは 野田真代、
前田美玲でした。それでは来週の夜まで
撤収。